穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
もうなんか今ね、天職に出会った顔してる。
あ、そうそう、もう、
ね、自分の天命はこれだったみたいに気づいた。だから自分は漢方をやったんだって。
そう、で、あれでもう、あ、子宝の婦人科をやろうって思って始めたのがきっかけです、あれがもういつだろう、もう十数年前ですけど、で、ね、そしたらもうでもね、こうやっぱすごい不思議なのは、たまたま自分の漢方のね、中国のお医者さんなんですけど、専門が婦人科だったりとか、
結局ちゃんとそういったところに、
そうなの、
ご縁をつけててね。
そうで、実際子宝相談始めて、今はそれを全国からね、これ来てもらいますけど、縁結びの出雲大社でやってるでしょ。
そうなの、だからそのまだ生まれてきてない子供との縁結びをしてる
の。そうなの、お母さんと、で縁結びで出雲大社の参道にあって、で僕ゲイじゃないですか、で僕自身は子供も産まないっていうか持てないから、なんか何とかしてとか思わないし、自分ではね、でもなんか寂しさもあるわけですよ、そうなんだよ、自分の命の流れが止まるみたいな、遺伝子やっぱこういう仕事してるからね、すごい欲しいとか、そこに悲しさはないので、ここは誤解してほしくないんですけど、悲しみとかはないんだけど、そういう感覚ですごく
ありますよね、
でも僕ほら仕事で子宝相談をしてるから、別に僕の子供とは言わないけども、縁があって、
ご縁がある方
じゃ、そう関わってるよ、ね、
そうなの、そうなの、でそういう人が今もうほら1000もう500ぐらいになるので、
1500件も子宝に恵まれて、
そう、う
わ
ーってなってくると、いやもう本当もうね、ありがたいしかない、自分の仕事に、
ね、
本当
なんかそれはもう、
ケンちゃん
ようやったなって、もうね、応援してね、そうやってね、その時代にはできなかったけど、やっぱり時代の流れで、やっぱ本当に不妊治療してる方はすごい多いと思うんですよ、子供欲しくてできないね、
い
らっしゃる中で漢方に出会って、保冷薬局に出会って、そうやってね、こう本当に子供に恵まれていくっていうね、そういうなんかすごい貢献だね。
まあ、ありがたいです、楽しいし、
そういうエピソード聞くたびに感動するね。
ありがとう。
すごくそのやっぱりこれだっていうこの天命とか天職に目覚めたら、なんか自分がすごいそのなんか苦労とか努力せずに、ちゃんとなんかね引き寄せてくるわけよね、磁石のように、そういう本当にその必要な方がね。
そうでね、こう自分とかはやっぱりこうゲイだってことをずっと言えなかったので、12歳ぐらいで自覚があって、20歳ぐらいね、ゲイの友達ができるまでずっと言えないわけですよ、で今みたいにインターネットもないし、田舎でしょ、本当誰にも自分が好きな人の話ができなくて、でそれを常に嘘つかなきゃいけないでしょ、で幸い僕ね、自己否定感みたいな、ゲイでダメだと思う人結構多いんですけど、僕は幸いなかったんだけど、すごい孤独で言っちゃいけないと思ってたし、で子宝の相談をした時に、今でこそちょっと違うけど、今でもやっぱね、なかなか言いにくいけど、今から十数年前って本当に言えなくて、
不妊治療してるって言いにくいよね、
絶対言えなかった
よね、どっかなんか自分が悪いか
悪いとか、
自分のせいだとかね、
せいだとか、やっぱ女性として欠陥があるってやっぱ責めてる人もやっぱ今でも多いし、当時はもうもっとすごかったのね、でその人たちのその相談をした時に、なんていうの、自分はほら親にこう言って許されたみたいな感覚があって、なんていうのかな、昔の自分がいるみたいな感じがすごいあった、そうだから単にその漢方で体整えたらもちろん赤ちゃんできやすくなるんだけど、それと同時になんか体を整えていくと絶対に心の状態良くなるんですよ、
ね、そりゃそうだよね、
もう間違いなく、朝気持ちよく起きたら、気持ちいい一日が始まるじゃない、あれと一緒で生理痛なくなるとか冷え性なくなる、体のだるさがなくなると、やっぱ体って全然違う、楽になるし、楽になった時にはやっぱその人のもう顔も言葉も全部変わっていく、でそれを見た時に あのそのプロセスでやっぱり女性としての否定感っても激減していくし、
うん、なるほどね、
そう自己肯定感もやっぱ上がるし、
なってね、
で結果的にやっぱその赤ちゃんが授かられる方とか、うんうん、そのいないということとかを、まあ、納得してなくても受け止めれるようになったりとかっていう人をやっぱりいっぱい見るわけですよ、
うんうん、そうだね、
そうでその結果として赤ちゃんが授かったりとか、うん、でそういうので自分のちゃんと受け止めた後に授かった方っていうのはやっぱり赤ちゃんとの関係性も当然いいわけですよ。
いいよね、そりゃそうだね。そう
だから、うん、なんかそういうところもなんか僕はまあゲイだからできることでもあるし、多分見えることでもあるので、うんうん、なんかこう、まあ、不妊とかをこうやってねその相談とかするけど、うん、ちょっと特殊な位置にいるのも自分で分かってて、うんうん、男性から言われるのもちょっとまた違うと、うん、で女性の相談もまた難しいところがあって、うんうん、赤ちゃんできてる人にされるとあなたはできてるからいいよねと、うんうんうん、
いやそうだよね、
そうで、できてない人だとあなたもできてないじゃない、うんうんうん、でも僕もう全く第三者なので
中立だよ、中立本当になんかニュートラル
すごい、うん、なんか、うん、もう第三者なとこにいるのは自分で言うとねちょっとあれおこがましいとこもあるけど、すごいあの良かったなって思う、うん、
いいポジションだよね、うんうん、それになんか不妊治療とかかないで子宝相談って言うね、
うん、子宝
相談、そうそう子宝、うん、もうやっぱもう出雲大社の前だし、うん、もう子宝とかねもうそのそういうなんかすごいパーフェクトな、
う
ん、
ありがとうございます、ね、
それがまあキャリアでやってきたことなんですよね。キャリアでそう、うん、なんかともちゃんとフリエさんってなんか仲良く前、うん、なんか出会ってから毎月1回ご飯食べてる
っていう、それがもう3年
目でございます。そういうことがかなんかそれがやっぱりそういうことってなんかそういうことをずっと続けてるっていうこの2人もおかしいよね、
おかしいおかしい
ね、それもね、だからやろうと思ってたら続かない、
続かないよね、
なんとなくだもんね、
なんとなく
常になんとなくだよね、うん、
決めないよね、
決めない、ただその、こんな店があって行きたいよねとか、そうこんなことしたいよねとか自然に話してるうちに、うん、じゃあいつ行く、行こうっていう感じ、
日程は決めちゃうよね、
なんか2人がそうやってなんかなんでまた会いたいと思ったの、
なんで
かな、楽しかった、一番最初会った時、うん、
あこういう関係ってすごい素敵で、なんか要は直感で素敵だなって思って楽しかったって、うんうん、その背景になんか感じるものっていうのはなんかその自分そのお互いがそのまんまありのまんまみたいな状態をなんかずっとなんか持ってるなって、今日一日一緒に過ごして、うんうん、なんか一番感じたのは自分のままでいて、うん、なんか関わっていける、うんうんうん、なんかそこにはなんかこう全然こう建前もなくて、うんうん、本音レベルのなんか付き合いがこう最初から結構あったのかもねって、心地よさ、
そうだね、うん、全然こう無理する必要がないっていうのを直感で感じて、うん、実際にあの付き合っててもそう感じるしね、なんか特に何にも頑張る必要もない、無理する必要もない、
そうそう、それそれでなんか今日結構連発した、あー楽しい、幸せ、美味しかった
そればっかり、
ね、楽しい、幸せ、
楽しい、幸せ、美味しかったなんかそれそのなんか、うん、いろんなところに行ってて、そうですか、そう、うん、なんかそういうなんか、お互いの気分を本当になんかいい気分でいられる関係っていいよね、
いいよね、
うん、なんかそういうことで、まあ、今スピリッチのねあの視聴者の方にねいろんなアップダウンもあるんだけれども、うん、なんかそれぞれがやってる自分気分良い自分が気分よくいるっていうことをなんか別に意識してないかもしれないけど、あえてちょっと自分のことを思った時に、うん、そういう自分が気分いい状態にするために自分に何か自分のためになんかやってることあるの2人とも、
なんだろうな、
気分よく保つために、
うん、
あもうね絶対ね、うん、寝る、もう間違いなく自分僕はね、うん、寝る、
まあでも私も寝ると休むは絶対あるかな、うんうん、
なんかほら順番違うじゃない、うん、すごい思う、相談とかもしてたら思うんだけど、うん、あの残った時間で休むし、うんうん、残った時間でみんな寝てるでしょ、
そうだよ、なんか
普通はね、
そうだよね、
でも自分はなんか、まあ、そういう時もあるけど、うん、もう休むとか、うん、寝ると思ったらそこがまず最初のタスクとしても取っちゃう、
うんうんうん
うん、
寝ること、
うん、
なんか落ち込む時も寝ちゃう、
あ、なる
ほど、悩む時も寝ちゃう、うん、嫌な時も、
うん、ああ嫌な時は寝ちゃう、
うん、起きたら忘れるね、
うん、
へえ、
なんか結構だから私外にも遊びに行くけど、うん、家にいることもまあ多いし、そういう時間を大事にして、
だからそうか、外と内側にいる、
うんうん、
なるほどね、
まあ、あの好きに気楽に、うん、楽しくやること、うん、やっぱりストレスがない
し、好きに気楽に楽しくやること、なるほどね、なんかシンプルな誰にもできるの
かなごめんスペシャルじゃなくて、
いやいやいや、それがいいんだと思うよ、
絶対寝ちゃう、
うん、
まあ、無理しないよね、絶対にも嫌なことやらないし、
うん、そのなんか結構無理してる人っていうのは、
うん、
多いと思うんだけど、
うん、
そのやめるポイントってどうするこう定めていくの、
ね、
口に出すのなんかこれ嫌だなとか、何して
え、自分割と自分好きなことはすごい全力で好きだけど、うん、幸せとかね、ともちゃんとか言うと、うん、今日もそれ連発なんだけど、うん、嫌なことも全力で嫌なの、
嫌なことを全力で
嫌で、嫌と思ったらもうわーって嫌って言ってる、
嫌って言ってる、ちゃんと言ってるっていうのも大事かもね、
嫌、うん、って言って、嫌でもやらなきゃいけないことがあったらどうする、
やらなきゃいけないとこがあったらちょっとしばらくやるけど、
うん、
その結構ね、うん、切っちゃう、
うん、
それはいいことか悪いことかはちょっと僕はね、分からないところ、
うん、
うん、ね、今日さっきもちょっと話したけど、うん、嫌なことを割と自分もほら立場的にもさ経営者だし、
うん、
割とこういろいろ自由にもできるから、うん、あ、でも自由になる前から、
自由になる前からね、
うん、うん、切っちゃってた、
あ、嫌なことだよ、それは人、人間関係の嫌なこと、
あ、人とかもだし仕事も、
仕事も嫌なことはもうやめる
って、
う
ん、やめちゃってた、
うん、
例えばあの父親がすっごい嫌いで、当時借金を押し付けられて、
うん、
働かなかったので、
うん、
でしかも狭い薬局に2人でいたらもうずっと割と喧嘩をずっとしてたんだけど、嫌でやっぱり、
うん、
でこうその時にやったのはもう一軒お店出して、
はあ、
で、あの結果的にそれは再建の一番大きな一手だったんだけど、
は
あ、お店出して自分はそこに行くと、
うん、
でお父さん父親とも別個になったんだよね、
うん、
もう一緒にとにかくいない、いたくない、うん、顔見たくない、仕事したくないって言って、うん、そうしたら離れてるとさ、そんな嫌じゃなくなるから、うん、
そっか、
そう、あれはすごく良かった、う
ん、じゃあいいじゃない、結果的に、
結果的に、
そうそう、
売り上げも上がってきたし、
うん、パフォーマンスも上がって、
上がったし気分もいいし、
うん、だからやっぱ嫌なことはやらないほうがいいんじゃない、
そうだね、
方向転換してない、
そうそうそう、
だから嫌だって分かったら そこをズルズルだってこれはしなければならないとか、うん、そういうことを言うんじゃなくって、
うん、
嫌なら嫌、じゃあどうするか、どうするかっていうのはそこで、ね、あの1軒の薬局を2軒作るっていうことであったり、
うん、
例えばね、
うん、
そうやってじゃあどうするかをしないで嫌な渦の中にはまってないってことなんだ
よ、そうなんだよね、
うん、
だから結局その渦から抜け出た時にじゃあどんな対処法ができるかっていうのは、うん、あとはもう知恵をどう絞るかにかかってくるじゃない、
うんうんうん、
その辺の工夫だけだよなって気はするけどね、
うん、そうだよね、
だから自分でやっぱ考えないとそこはできなかったりもするし、
うんうん、でも気分いい、どうしたら気分いいかなって言ったらやっぱり自分の場所があったらよかったって思ってたから、うん、多分
まず自分
嫌だって言った後にじゃあ自分が一番どうしたらいいかの時にやっぱり自分が気持ちよくいる場所でできること何かって言ったら2軒目だったんだよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
そうやって切り替えていかないとね、
今思った
らね、面白いね、
え、恵子さんはどうするの、
え、嫌なことは
嫌なこと基本ないから
あのできない、なんか私はしない方がいいことって分かるのよ、
うん、
例えば経理、
うん、
はいはいはい、
私がしたら計算をちゃんとなんか、まあ、できない、間違うんだったらば、私の場合は自分自身が何をやったら一番あのいいか、そして周りに、なんか周りに還元できるかとか、うん、そう思った時にやっぱりこれとこれは私がやらないで誰かにやってもらった方がいいって言って、うん、私の場合なんかあのこうやって仕事を立ち上げた時に、ビジネス立ち上げた時には必ず私がやらない方がいいことは誰かにやってもらうっていうのはもう最初から決めてたの、
うんうん、
それはなんか自分の中で 人は一人で何で、うん、生きていなくて、うん、やっぱり誰かとこう協力したりとか誰かがいることでなんかこうなんか回っていくっていう、うん、そういうなんか思いがあったから、うん、だからやっぱり 最強にできることを優先したらこれこっちはやらないっていうのは決めるから嫌とはあまり思ってないんだよね、
うん
うん、だからでも嫌なことがもしあったら嫌なことというかやっぱり嫌なこと言う人とか周りいるじゃない、うん、それは 私結構はっきり言うかな、
うん、
そういう言い方やめてくれるみたいな、うん、そういうこと言う方そういう言い方をこのタイミングで言われると私はこんな気分になるし、うん、あなたはこう私というまあ例えば教師、うん、というは、まあ、例えばセミナーをね、うん、こうやって開く直前にそういうことを言われたらねセミナーに来てくれる人に対して影響をあなたとの関係のことなのに及ぼされるの嫌だからそんな言い方はやめてほしいとか、うん、なんかそういうはっきりとやっぱりでどうしてほしいかという、うん、あ例えばこれは人間関係だったらこういう気分になったから、うん、あの協力してほしいからこういうふうに言ってもらった方が分かりやすいしとかねであるいはもうすごい否定的な言葉をかけられたら悪いけどあのそういうそのような否定的な言葉をこの例えば大体私がやってるダイナビジョンだったらダイナビジョンの中で使うのはクレドってあって、うん、クレドとは違うから、うん、こういう言い方に変えてくれるって、うん、これは私に対してだけじゃなくて全ての人に対して、うん、お客さんもそうだけど仲間、うん、そのねあのコンシェルジュって言ってんだけど、うん、コンシェルジュに対してもそういう言葉をかけないでこういう言葉をかけてくださいとかねなんか結構はっきり言う
相手の人は分かってくれる、
うん、であのそれができないっていうのはじゃあなんでここにいるのっていう、うん、
あ
なんでここにいるのだってこれクレドっていうのは、うんあのこうね、指針みたいなものだから、うん、これが できないしそれに同意してないからそんなこと言うんだったらもういる必要ないんじゃないのっていう言葉はかけないけどなんでいるか教えてっていうのよ、うん、それをしないのはとか、うんそれとかやっぱりそのなんかやっぱり友達関係においてもさ、うん、例えば別に嫌にもう友達いるっていうのは基本もうありのままでいるから、うんうんうん、その嫌なことがあんまりないわけじゃん、
うん、
あったとしてもなんかそれ嫌だだからこうしようとかさ、うんうんうん、言いやすいじゃないっていうか言うじゃん、
うんう
ん、だからやっぱり表現するためないっていうのは大事かな、
うんうんうん、
だからすぐそれで忘れんのすぐ忘れんのよ、うん、っていうか
いいよね
そう、はい、それこそもういいかもうどうでもよくなっちゃうね、うん、言ったらすっきりしてでもそう
言ったら自分だけの問題だったりもする
から、うん、
言ったら
終わっちゃうから、
うん、
そうそう
別に変わってくれなくてもいいや私言ったから終わりっていうのもあるよね、うん
うん、そうそうだから言ったら別にあ言ってすっきりしたからやる場合もあるかもしれないもんね
うん
面白
めないのが大事、
うん、そうだよため、うん、いや、ね、貯めるのはもうこの時代かなり、うんうん大変じゃない
私は無理
もう試す
いや無理なんだよ
貯めてたら
世の中はさ、うん、そういうこと求めてる場合もあるでしょ、うん、でなんかね会社とか
多いと思う
やっ
ぱり
大人はみたいな、
うん、これからはもう本当に純粋に素直に自分を生きるところにいることが一番こう幸せにもなれるし、う
ん、お互いハッピーだよね、
うん、そうだよねで嫌なのにいたらすごい迷惑かかるね、うん、周りにも、
うん、
自分に一番迷惑だと思う、うん、だって本当は自分はここに生まれてきて、うん、本当に嫌なことをするために生まれてきてないわけじゃん、うん、本当に自分が幸せである、うん、ということを全員に与えられたミッションだと思う、
うんうん、
幸せになっていいんだよね、うん、だからそういうことあの自分がそうなんか幸せになることを許可しているかどうかっていうのも大事かもしれないね、
うんうんうん
なんか私なんて幸せになれないとか幸せになったらいけないとかなんかいろんななんかこう、
うん、
こう自爆をしているのが、ね、今、うん、どんどん取り除かれていく時代かなって思うしね、
うんうん、あそうだなんかそういえばさ、
うん
昨日か幸せって何でしたっけ、うん、なんか言ってなかった、
う
ん、
ああ言ってた、ね、
だから幸せっていうのも
本日の放送はいかがでしたかこの番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力、検索ください。この番組は提供 株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは